もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
夫のことでご相談したいと思います。
はい。あなたはおいくつですか？
69歳です。
はい。ご主人はおいくつですか？
76歳です。
はい。お子さんはいらっしゃるんですか？
長女が42、長男が39歳。はい。二人とも独立しております。
じゃあ、お二人暮らしってことですか？はい。じゃあ、ご主人のことで一体どんなご相談でしょうか？
主人は世間的にはとってもいい人だと思うんですけれども、うんうん、ただ物をすごく溜め込むようになってきたんですね。
溜め込む、
本とか、要するに紙類が大好きで、それをどんどんどんどん、まあ、昔からその傾向はあったんですけど、子供が独立して自分の部屋も持てるようになって収納も多くなってくると、それをどんどんどんどんどんどんどんどん溜め込むようになって、今では6畳のお部屋を、まあ、ベッドが一つと、そこに行き着くまで数歩ベッドにたどり着くまで空いてるだけで、あとは全部クローゼットの前からタンスの前からクローゼットもタンスも空きません。段ボールの山です。
あの要するに書類とか本とか雑誌とか、そういうことですか？
雑誌とか、新聞の切り抜きだとか、あとプラモデルのものだとか、そういうものをいっぱい溜め込んで、まあ、自分の部屋だけだったら、まあ、どうにかいいかなと思ってはいたんですけど、今度リビングに持ってくるんですよ。でリビングに持ってきて置き始めてるんで、それはもうこの10年くらいそうなんですけど、それを片付けてって言うと、まず顔色が変わって機嫌が悪くなる。もっとしたようになる。で私が逆上して2人で口論になって、でもまあ2人暮らしですから次の日にはまあおはようってなるんですけど、
ご主人はどういうお仕事なさってるんですか？学者さん？
いやいや違う、普通の公務員でした。
あ、でも公務員さんだとすると、ほら書類とか読書お好きだったりとか、そういうことですか？
はい、そうなんです。もともとが好きなので、それを、まあ、感性が女性的なんでしょうね、その可愛らしいものとかが大好きなんです。
可愛いもの、
もう自分のその気に入ったものを見えなくなるまで全部飾ってるんじゃなくて置いてるっていうんですかね。
例えばどんなもんですか？
お土産物だとか自分で集めてきたものだとか、
私にして
お人形とか大好きですよね。私がいろいろ文句を言うと、見るなって言うんです。触るなって言う見るな触るなって言われたことがあったり、その借金したわけでもないし、女を作ったわけでもないし、何が悪いんだって。でも私のご飯を食べてる目の前がもう紙の山なんですよ。もうこれだけは勘弁してって、だからまあ私も夫の気持ちがわからないですし、主人も私の気持ちは分かってないと思います。まあ、主人は変わらないですし、私が今後どう向き合っていいのか、もうかれこれ50年近く一緒にいますけど、他のこともいろいろお散歩行こうとかあそこに行こうとか誘われるんですけど、寄り添えない自分がこの頃いるんですよね。で主人はすごく頭がいい人なんです。
はいはいはい。
頭がいいっていうことは、口もすごく達者なんですよ。あらゆる方面を考えて、反論してくるんですよ。
じゃあ例えばお掃除とかはしてくださるんですか？
しません。自分の部屋はたまにしてるって言うんですけど、正直もう入るスペースがないですし、まあゴミの山です。でもそこのベッドですやすや寝てるんですよね。
幸せなんでしょうね、それに囲まれてんの
が。幸せ、まあ、俺の人生が詰まってるって言うんですよ。私の人生はどうなのって言いたいんですけど、
今のお話聞いててね、ごめんなさいね、笑っちゃったりなんかして、ごめんなさい、
いやいや、
すごくね、
は
たから見ると幸せな夫婦だなと思うんですよ。確かにご主人のお部屋にいっぱい山のように段ボール積んであるのは別にいいじゃないですか。
それはね、もう私仕方がないって主人にも言うんです、
やっぱりリビングに持ってくれるの嫌ですよね。
リビングは汚くしないでって、また洋服は椅子の上にかけて ぱなし、だから主人が何をどこにどう着ていこうと私もう感知しないんですね、できないので、だからもう少し私もね気配りしてあげなきゃいけないと思うんですけど、なかなかそれができなくて、でこの頃はなんかもう主人が亡くなった後のことばっかり自分で考えてるんですね。亡くなったらここをこうしてこうしてこうしてって、それがもうなんか頭の中をこう駆け巡っていくんです。まあそれはまあ主人がそういうことをなくならない限りやめられないんだろうなって私が思ってるからなんですね。
じゃあ
いいわけなんですよ、
リビングに置かれたものは、はい、あなたが片付けてもいい権利があるっていう、そういう
並大抵の夫の思考じゃないんですよね。ものすごく反論してくるんです。
じゃあ今日のご相談はあれですか、書類とか本とか、はい、そういうものをもうとにかくリビングまで溢れるように持ってくるご主人にどういうふうに言ったらいいかっていうご相談でしょうか、
ね、そう、どういうふうに言ったら、もうよほどのことがない限り変わらないような気がしてるんです私、はいはい、だから私がどういうふうに向き合っていったら主人に寄り添って今後生きていけるかなっていうご相談ですかね。
わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生はモンテッソーリ教育教師の藤崎達弘さんです。先生よろしくお願いします。
はい、はい、お電話変わりました、藤崎と申します。はじめまして、
よろしくお願いいたします。
私もなんかお話を聞いててとてもにこやかになるようなね話で、まあ、でもここにお電話してくるってことはそれはもう大きな問題だって、これはもちろんね認めさせていただいて、はい、お話したいんですけど、はい、
主人が亡くなった後のことをこういうふうに家を変えようとかそういうことをすごくこの頃思い始めたので、
ご主人のこのあれ趣味はあれですけど、奥様の趣味は何なんですか。
ダンスに行ったり、
いいじゃないですか、
まあ、ちょっと縫い物をしたり、そういうことをやりますかね。
やっぱり自分のことやってないと人のことって気になるもんです。てかなんか、そういうところに目が行ってしまうっていうかね。はい、まず一つは、お母様の人生はですね、しっかりとですね、楽しんでいただくことはまず第一だと思うんですけど。で、私は幼児教育の教師ではあるんですけれどね、実際男の子は収集癖があります、これは。
そうですね。
もともと私もまあ、本当にマニアで、私は釣りが大好きなんですけど、私の部屋も釣り道具でいっぱいでございますんで。男性、女性って言うと今ね、これにいけないんでしょうけど、やっぱり男性の方が収集癖だったり、追求したいっていう欲求はやっぱり強いので。で、はい、これがですね、やっぱりね、年取ってくるとまた濃く出てくることなんですね、実は。小さい頃にこうだったものが、はい、仕事してる時はね、そういうことは出てこないんですけど、やっぱり自由になってきた時に、だんだん色濃く出てくるのは多ございますので、はい、それはなんか、そういうもんだなってことで、ちょっと認めてあげた方がいいかなって。うちの、父親もですね、いろんなもの拾ってきちゃう人だったんですね、本当にね。粗大ゴミとかです。まあ、これは使えるからって家持ってきて、そのままだったらゴミ屋敷になるぞみたいな話をね、してですね。その辺はやっぱり線引きが大変だったんですけど、まあ、それでいて多分物がどこにあるかっていうのは自分で多分分かってらっしゃると思うんですね。散らかってるように見えるんですけれど。
でもすごく一つのものを探すのに大変になってきてるんですよね、この頃。
でも秩序感っていうのは必ず、まあ、持っていてですね、いつもと同じ場所に同じものがあるってことは多分、私は心地よいんじゃないかなと思ってるんですね、自分の、そのある場所の中でですね。なのでまあ、こちらが見ると雑然としているんですけれど、実際は多分、お主人の頭の中では、その分ははっきりしてる、じゃないかなと私は推測しますね。私もなんとなく気持ちは、その辺はわかんないでもないのでね。先ほど柴さんおっしゃったように、ご自分の部屋との線引きでしょうかね。ここが一つのあれでしょうね。
それができればいいなと思うんですけど、それも言うんですけど、もう言うと顔が嫌っていう顔になるんですよね。もうなんか自分の気持ちをどう変えていっていいかなと思うんです。
なるほどね。
うまく主人にこう寄り添えない、素直になれないっていう自分がこの頃すごくいるんです。
寄り添うというか、やっぱご自分の人生を大事にした方がいいですよね。だってね、7歳違うんですもんね。
そうなんです。
で、まあ、7歳違うってことは、まあ、今後ね、一緒にやっていく中で、まあ、ご主人の方が先にね、いなくなることも、まあ、可能性的には高いわけですけど、はいはいはい、その後も、奥さんも人生は続くわけじゃないですか、はっきり言ってね。
そうなんです。
はい。他長いですので、ぜひ、ご自分のご趣味とか、そちらにより没頭するのがいいんじゃないですかね。そういうことはないと、すごく気になってしまうっていうかな。 で、それがなんか小さなことが、どんどんどんどん大きなものに、自分の中でこう、なってしまうとか。
もうおっしゃる通りです。
うん。喜びとかってね、結構忘れやすいじゃないですか、はい、人っていうのはね。
はい、はい。
でもなんかそういったその、まあ、憎しみではないんでしょうけどね。そういったことっていうのは実は反芻してるうちに時間が解決してくるんじゃなくて、時間がどんどんどんどん増幅されてるという面があるんですよね、やっぱりね、それってね。
な
ので
今先生が憎しみっておっしゃいましたよね。私もこういうことをする夫が憎いな、うんうん、私の気持ちもわからないで、うんうんうん、自分が思ってた通りにやってる、うんうん、なんか憎い時があります。
まあ、ご自分が何か思い通りにならないのに相手が思い通りにやってるとですね、なんだか腹立たしく思ってくるって、これ人間あることですね、これっていうのはね。みんなそれがある。ただ、それだけをずっとこう反芻してるとですね、なんか大きくなっていっちゃうんですよ、始末が悪いことに。
だから今その状態で大きくなってきてるんです、うん、大きくなってくる
でしょ。でもそれって、その思いに奥様の人生を支配されてしまってるわけですね、そこに。
そうなんです。
ここに問題があるんですよ。これは本当になんか、もったいないことですよね。うん、やっぱり、いい、ご夫婦だと思うので、あとは奥さんの取りよう。いや本当だ。みんなみんなだってこれ今スタジオでみんな聞いててね、多分微笑ましく思っているんですよ。申し訳ない。それは、
いやいや、とんでもないです。
うん、とてもいい関係だと思うので、あとはご自分の人生を大事にする。
ちょっと心が軽くなりました。
うん、いや本当本当。ぜひ楽しんでいただければ、向き合わない方がいいかもしれない、ご主人とはね。これちょっと手が見えないんですけど、はい、向き合うとやっぱりね、はい、やっぱりぶつかったりいうので、横にこう向かう感じ同じ方向向くような気持ち、はい。私も私の人生あるし、あんたの人生も認めるわということで。はい、でも、ここは守ってねってことを、それは言うことですよ。それ以上
になっちゃう。わかりました。
うん。
少しちょっと気持ちが楽にな
りました。気持ちが楽になりました。まあでも。
いい夫婦ですかね。
いや、いい夫婦ですよ。いや、本当になんか他の人に聞かせてあげたいぐらい、うちなんかも、大変よ、みたいな、酒に溺れちゃったというわけでもなく、ギャンブルしたわけでもなくっていうのは。
そう、女に溺れたわけでもないって言うんです。
そうなんですよ。だってもう、生活できなくなっちゃいますからね、その晩年でね。
まあそうですね。だから、世間的にもすごくいい家庭だと思われてると私も思ってるんですけど。
うん、そこはあの、認めましょうよ、なんか。でもご主人がすごい反応してて、羨ましいって言わない、心に言わないかもしれないけれど、でも。
すごくいろんなことに気がつくんです。
いいじゃないですか。どんなことに気がつくんですか？
例えば散歩するとその空の景色、あれ、人のこと、電車に乗って横の夫婦のこと、うん、孫を連れた老夫婦がこうやって散歩してたとか、うん、すごくね、こと細かに言葉巧みに私に教えてくれます。
帰ってきて、自分が散歩して帰ってきたの、はい、報告してくれるの？
報告します。すごくそれがうまいです。
めちゃめちゃいいじゃないですか。
うまいです。
いやいやいやいや、それを、まあ、楽しんだ方がいいですよ、本当に。そうだったのっていうことで。感謝した方がいいんじゃないですかね、逆にね、そこはね。
感謝
ですよ、感謝。いや、本当ですよ。だって、
っ
な帰ってきてどこ行ったか分かんないより良くないですか、だけど。どこ行ってきたか分かんなくてね、まあ毎日出かけてるけど、何も話、ね、どこ行ってきたんですよ、いや、お前に関係ないよっていうのは、それ普通じゃないですか、じゃないの、勝手に喋ってくるでしょ、それ。
喋るんです
よ、喋ないじゃないですか。
め
ちゃくちゃいいですよ、それって。
わかりました。
僕もそんなに喋ってないよ、川見さんに。
そうですか。
ぜひ、それを受け入れて差し上げて、で、かつ、もう一つやっぱり、はい、奥さん自身の人生を楽しむ、自分の人生なんだってことですよね。これぜひ、取り戻していただ、はい、もう、まだ、これが先長いですので。
はい、わかりました。
大丈夫ですかね。
相談する前よりも、ちょっと心が軽くなってきました。ありがとうございます。
もしもし？
ありがとうございました。
すっきりなさいました。
はい、
本当に素敵なご主人で、それを、
びっくりしました。
いや、そうですよ。それを文句言いながらもちゃんと認めてらっしゃる奥様もとっても素敵ですよ。
認めてはないんですけどね。そういうふうに見られるんだなと思ってびっくりしました。
だからこの先はどんどんお互い、例えばほんのちょっと怪我をしたとか、ほんのちょっと具合悪くなったってことで状況がどんどん変わっていく年代ですから、
そうですよね、
だからその今の状況を逆に楽しんで、それで、はい、あの頃は本当に良かったのねって思われる時もあるかもしれませんからね。
きっとあると思います。
だからこのままずっと仲のいいご夫婦でいてください。
はい、まあ、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。はいはい、失礼します。